京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。
美しい自然と歴史や文化に彩られた、暮らしても訪れても魅力的な町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞が昨年度に誕生し、今年度は第2回が実施されました。この時間は6夜にわたって、応援大使に就任された京都ゆかりの作家の皆様や入賞者の皆様と一緒に、北区の魅力を発信する第2回京都北短編文学賞の入賞作品をご紹介いたします。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。第3夜の今回はジュニア部門の優秀賞をご紹介します。ご一緒するのは宮下絵馬先生です。宮下先生、よろしくお願いします。
こんばんは、京都北短編文学賞応援大使を務めております作家の宮下絵馬です。主に小学生から中高生向けの読み物を書いています。どうぞよろしくお願いします。
宮下絵馬先生は大阪府のご出身、現在京都市右京区にお住まいです。平成19年第15回小川未明文学賞大賞受賞作、ジジ君と歩いたでデビューされ、同作で第37回児童文芸新人賞を受賞されました。代表作にはドラゴンプリンスシリーズ、秘密の魔女フレンズシリーズなどがあります。現在、昨年末に学研から刊行された新シリーズ第1巻隣の魔女フレンズ、鍵から始まる友達の魔法が好評発売中です。さあ、そして今回は受賞者の方にもお越しいただいています。では自己紹介お願いします。
こんばんは、この度第2回京都北短編文学賞のジュニア部門で優秀賞を受賞しました、明近と申します。
よろしくお願いします。明近さんは北区にお住まいの中学2年生ということなんですよね。この度は受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今回ご紹介するのは明近さんによるジュニア部門の優秀賞受賞作品、雲ヶ畑の装飾の風にです。では作品の冒頭を聞いてみましょう。雲ヶ畑の装飾の風に、明近。8月中旬、もうすぐお盆だ。残暑が厳しく気温も30度近くあるが、この下闇はその暑さもまだマシだ。それが京都市北港の雲ヶ畑となればなおさらであった。吉川玲沙、京都市北部の山村地域と歴史をこよなく愛する中学生。夏休みが始まると玲沙は早速北王子からバスに乗って雲ヶ畑へ向かった。市の中心部から遠い山間集落で、近世までは朝廷との結びつきが深かったという歴史もあり、かねてから行きたいと思っていたのだ。30分ほどバスに揺られた後、雲ヶ畑岩屋橋の停留所でバスを降りると、青々とした木々に囲まれる。まさか市内にこんなところあるなんてな、れいちゃんはよう知っとるな。市場や京都駅の光景からは想像もできない景色と空気に、一緒に来たクラスメートの友人川瀬葵が驚嘆の声を上げる。だが葵はすぐ面白くなさそうな顔になった。彼女はレイサと違い、華やかな都会が好きなのだ。自然は豊かかもしれんけど、見るとこなんもないやん。レイちゃんの趣味どうなってんの。メガネ越しにじとっとした視線を向ける葵に、レイサはため息をつく。半分強引に連れてきたんは悪かったって言うてるやんか。でもほんまになんもないわけやないしさ。そう言って歩くこと1分弱。右手に石段、その上に朱色の鳥居が見える。葵は石段のそばの立て看板を眉根を寄せてしげしげと眺めた。ゆい、れいちゃんこれなんて読むん？これたか。振り仮名あるやろ？あ、ほんまや。でもこれたかって知らんな。首をかしげる葵に、まず参拝だとでも言うように、レイサは石段を登った。視線を上げると、 先の拝殿の奥にさらに石段が見える。苔むしたそれを登り、レイサと葵は本殿前に立った。二人立つだけで窮屈に感じるほどの狭さだ。興味深そうにキョロキョロと辺りを見回している葵を軽くつつき、レイサは二杯二拍手をする。葵も慌てて柏手を打った。この大家の中にあるのが本殿らしいわ。すごい、装飾が細かいな。目を凝らして格子の間から中を覗くと、小さな本殿に施された細かな装飾が見える。頭抜きの木花にはイノシシの頭のような彫刻が施され、脇障子には鳥や花が描かれている。よう作らはったな昔の人は。まあね。葵はしばらく本殿を見つめていたが、思い出したようにあっと言い、レイさんに視線を向けた。レイちゃん、この神社って誰が祀られてるの？これたか神王って人。まあ知らんやろな。レイさんはそう言うと、とりあえず座ろかと葵を促し、石段を降りた。拝殿はまるで東屋のようで、座ることはできたが、レイさんは東屋みたいでも拝殿やからと言い、二人は拝殿のそばにある大きな切り株に腰を下ろした。これたか親王は平安時代前期に門徳天皇の第一王子として生まれはった。小さい頃から聡明で皇位を継承するはずやったんやけど、母親の出自の関係で皇位を弟のこれ人親王に譲らざるを得なくて、29歳の時に出家しはって、比叡山山麓の斧に隠姓しはったらしいよ。この後のこれたか親王の足取りには諸説ある。中でも近江の君ヶ肌に伝わるこれたか親王を木地氏の祖とする話は有名だ。その後、この雲ヶ畑に幸雲寺っていうお寺を建てて移り住まはった。死期が迫るとさらに北の大森に移って54歳で亡くなったんやて。この神社は親王を偲んだ臣下とか村人たちによって建てられてん。そうやったんや。あとね、親王が可愛がってた面取りがこの地で死んじゃったから、ここに祠を建てて、その縁で面取りの社とも言われてるんよ。ほら。レイサは本殿正面の古ぼけた神額を指さした。少し遠いが、メスに宮と書かれた黒い文字が見える。ほんまや。それにしてもこんなところに親王の悲しい伝承があるなんてな。意外といろいろあるもんやな。せやろ、興味湧いてくるやろと半ば断定するようなレイさんの言い方に、葵は苦笑しつつうなずく。それではまずジュニア部門で優秀賞を受賞されました秋近さんに作品についてお話しいただきましょう。ちょっと難しい言葉がたくさん出てきたりとかしていましたけれども、こういった歴史ですとか、文章を書くこととかお好きなんですか？
はい、そうです。
そうなんですね。テーマを雲ヶ畑になさったのは何か意味があるんですか？
まあ、雲ヶ畑っていうのは今宮神社とか上賀茂神社とかそういうのとは違って、 あまりいろんな人には知られていない山奥の、まあ、村なんですけど、
はい、
まあ、そういうところをなんか書いてみたいなって思って、まあ、自分がその山のそういう集落が好きだからっていうのもあって、このところをなんか題材として選びました。
あ、実際にいらっしゃったこともあるんですか？
あ、はい、書く前に2回ほど行きました。
いかがでしたか？
すごいなんかやっぱり北の方だから、こういうところ、このなんていうか街中とは違ってやっぱり涼しくて、うん、なんかその蒸し暑さがないというか、
うん、
まあ、すごい爽やかでいいところでした。
今文章を書くのがお好きっておっしゃってたんですが、小説書かれたのは初めてですか？
小説自体を書いたのは中学1年生の秋からなんですけれど、オリジナルで初めて本気で書いたのは、まあ、これが最初ですね。
それで受賞されたっていうのは素晴らしいですね。歴史もお好きなんですか？
はい。
どの時代がお好きなんですか？
幕末が一番好きです。
お、ね、歴史が好きになったきっかけはあるんですか？
きっかけは図書館でたまたま幼稚園の時に歴史の漫画を見つけて、まあ、それをその親にこれはまだ読むような年じゃないよって言われながらも読みたいってダダをこねて借りて そして読んだ結果すごく面白くてハマったっていうのが、
幼稚園の頃から歴史の漫画なんですね。そうなんだ、すごいですね。これからも文章書こうと思われますか？
はい、
またどこかに応募されたりとかも、
はい、ちょっとなんかしてみようかなって思います。
頑張ってください。ありがとうございます。さあ、宮下絵馬先生、いかがでしたか？はい、この作品どうご覧になりましたか？
はい、最終審査に残った原稿の中で、私はもうこの作品を読んだ時からも一番推してた作品でした。で、なぜかというと、もう文章力が確かで、こう読んだ後にこう雲ヶ畑に行ってみたいなって思える作品だったからです。
はい、
でこう歩いてどれぐらいかかったとか、どんな空間だったとか、実際に自分が訪れたような気持ちになれる描写がすごくうまくって、2人でカフェに行ったシーンがありましたけど、あそこもすごく食べ物が美味しそうに描かれていて、すごいもう本当印象に残りました。でまた小下闇とか頭抜きとか外風とか、
はい、
大人でも知らない単語、さっきもねおっしゃってましたけどそういう単語があちこちに散りばめられていて、なんかこうジュニア部門の年齢でこんなにクオリティ高い作品書けるってことは、きっとこう文芸部かなんかに入ってる高校生の子かなって思ってたんですけど、それが中学2年生だって教えてもらってすごくびっくりしました。もうきっと主人公のレイサちゃんみたいな子なのかなって思ってたんですけど、さっきお話聞いて、あ、やっぱりレイサちゃんみたいにすごく歴史が好きな子なんだなっていうふうに思いました。で多分この作品を読んだ人はこの惟高神社とか神明院とか幸運寺、それから税門カフェも足を運びたくなるんだろうなと思いました。それだけすごく力がある作品だと思います。で一つだけ質問なんですけど、ラスト近くに、なんかバス停でセリフがないカッコがありましたよね。あそこには何かセリフが入るっても自分の中ではあるんですか？それともあそこはわざとああいう余白にしたんですか？
まあその何もない空白のカッコは、まあ神王のセリフで、うんうん、まあ神王は幽霊だから、うん、そのレイサとか葵とかにはその声は聞こえないけど、その、まあ、なんていうか口パクでその、ありがとうって言ってるっていうそのつもりで書きました。
うんうん、すごいです。なんかそういう、こうテクニックというか、もうそこまでこう物語の中に入り込めてるっていうのがもうすごいなと思いました。活字離れがこう叫ばれて久しいですけど、今回この秋千佳さんの作品に触れて未来は明るいなと思いました。
ありがとうございます。今夜はゲストに応援大使の宮下絵馬先生と受賞者の秋千佳さんをお招きして、ジュニア部門優秀賞受賞作品雲ヶ畑の装飾の風にをご紹介しました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？この番組は番組終了後、ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また入賞作品は京都北短編文学賞ホームページからお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。次回第4夜は明日の夜8時、一般部門の優秀賞受賞作品をご紹介します。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。